WBC 東京マラソンが一時お知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。はい、ということで、カウントダウン車がレディオ第46回ということでですね、次は一体まあ、韓国と何回目に戦うんだという話で持ちきりの今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
まあ多分またタッチアップをね、誤審されて、日本が負けるんじゃないかと。
まあね、むしろアメリカに負けちゃうんじゃねえかってちょっと思ってる節はありますよ。
すいません。
私。はい。
さあ、冒頭からすいません、ちょっと今。お茶が。いや、お茶がちょっとむせましたね、今ね、
いやいや、まあね、まあこんなことを言うのもあれなんですけども、
ね。
実はですね、私、野球に全く興味がありません。
まあね、多分、今、WBC、WBC って世の中、はしゃいでる人の、まあ、そうですね、半数以上はきっと、まあ、プロ野球、一回も見に行ったことがないような人たちですよ、きっと。
そうですよ。だって私だってね、子供の頃に一回篠塚を見に行ったぐらいですからね。
渋いですね。安打製造機。
そうそう。しかもね、その日ね、巨人負けちゃったんですよ。
ああ、残念だね。
太陽とだったかな。
行くぞ、太陽ですね。行くぞ、太陽、
そんな
勝
曲なん
利
ですか？
を目指し、ゴーゴーゴーゴーですよ。
ゴーゴーゴーって。
太陽ホ
ね
エールズの、ね、応援歌ですよ。
え。いやー、ホーナーもね。まあ、ホーナーヤクルトでしたけど、今。太陽は誰が？太陽誰ですっけ？ポンセですっ
太陽、
け？
ポンセですね。ポンセ、パチョレック。
パチョレックいました
いました
ね。
ね。あと、まあ、
ワニが大好き。
ローズ。
ローズ？
ローズ。まあ、最多安打のローズですね。
ああ、なるほどね。
太陽とかヤクルトは、割と外国人選手をこう取ってくるのがうまい球団なんでね。安い年俸で始まって、しっかり、こう、打って稼いで、お金をもらって、帰っていくと。
はあ、なるほどね。
いうね、ことでね、まあ、何ですか、まあ、WBC ね。
はい。はい。
韓国は、まあ、勝ちましたけどもね、こう、どうなんですかね、この、日本は割とね、まあ、盛り上がってるじゃないですか、そのそこそこね、こう、韓国とね、何回もやるっていうのね。アメリカのこうね、例えばこう、ベースボールファンの皆さんたちはね、この日本と韓国でこう何回も戦う様子を見ているんですかね？どうなんですかね？
いや、どうすかね、見てんだと思いますよ。
いやー、
よ
なん
くわかんないで
か、
すけど。
正直多分どっちが日本でどっちが韓国か多分あまり分かってないと思うんですよね。
それ多分ベネズエラかキューバかニカラグアかみたいな、わかんないのと一緒ですね、きっとね。
まあ我々が見ても分からないぐらいのきっと感覚。まあでもそうか、大リーガーがいるか、日本の選手、結構。
そうっすね。韓国人もいるんすかね、
大輔、
確かね。
大輔とか言ってんですかね、やっぱね。
大輔言ってたり、
大
エイチ
輔、
ローみたいな。
ジョージョーみたいなね、感じ
ジョー
で。
ジョ
やっぱね。
ー。ジョージ
立
マ
つんだ、ジョーみたいな感じですよ、きっとね。
真っ白にね、燃え尽きちゃいますけどもね。ジョージマはジョーって呼ばれてるんですか？
ジョージマはジョーですね。
なるほどね。
ジョージ・クルーニーのジョーですね。
ジョージ・クルーニーですか？オーシャンズ？
オーシャンズ11、12、13ぐらいの感じのところでね。
いやまあね、言葉に困るというね、今、非常事態を迎えてますけども。
言葉に できないですね。
いや、言葉にできないんじゃなくて、言葉に困るんだってばさ。
困るですか。
そうそうそう、
ああ、なるほど。
なんていうの、食料庫が尽きたみたいな感じですよ。
難
さて。
民キャンプみたいなことですか。
そうですよ。兵糧が尽きるとね、こう、どんどん士気が下がっていくっていうのが、
あれです
戦
な。
略ゲームの
信
鉄
長
です。
の野望的な感じですな、これ。
そうですね。信長の野望的な感じですね。
なるほど。
そう。
もみ山の野望だ。
兵が
こ
い
れ
ても
ね。
兵糧がゼロになっただけで城が乗っ取られるっていうね。ものすごいゲームなんですよ、
まあ、私は残念ながらさっぱり興味がないんです
あれは。
よね。
そうですね。戦国時代そのものに興味がない人ですからね。
まあ、歴史自体にあまり興味がないというね。あの、日本人としては、まあ、あまりあってはいけない、こう、感じのね。
いや、でも、いいんじゃないですかね。うん。今が、もう、最高みたいな感じで。
まあね、そんなこんなでね、
はい、
まあ、今日も、お届けしていこうかというね、はい、カウントダウン車がレディオでございますけれども、
はい、
まあ、なんですか、
うん、
東京マラソン。
いやー、ありましたね、東京マラソンね。
僕、全然今日、外出してたんで、テレビとか一切見てないんですけど、
はい、
結局、あけぼのはどうなったんですか。
あけぼのはね、まずね、東京マラソンに出られなかったんですよ。
出る前の段階で。
そうそうそう。ノーあけぼのっていうことで。
ああ、なるほど。ノーあけぼの、ノーマラソンみたいなことで。
そうそうそう。
まあ、残念ですね。スタートと直後にこう、出足つまずいて、こう、後ろから何万人っていう人たちにこう、踏まれていくあけぼののね、こう、うん、うつ伏せになった姿とかが、こう、見れるんじゃないかと。
K1 型っけ、プライドスの、あの再来みたいな。
若干期待をしていたんですけどもね。残念ながら。
そうそうそう。
あげものさんはダメでしたか。
ダメでしょ。でもその代わりあれですよ、ニュースサイト見ていただいたら分かる通りですね、松村邦弘さん出てましてですね。
あ、本当ですか。
うん。しかもね、一旦ね、危ない状態に陥ったんですよ。
松村邦弘倒れる。
そうそうそう。
あ、これだ。
うん。
僕思うんですけどね。
うん、
東京マラソンっていうのは何なんですか。
まあ、とりあえずまず
芸人やタレントたちの売名行為の場なんですか、これは。
一応ですね、なんですけ、オリンピックだかなんだかの一応選考会も兼ねてるんですって、東京マラソン。
そうですよ、そうですよ。うん、純然たる日本の一マラソン大会でございますよ、これ。
はいはいはい。いやいやいや、
それをね、何なんですか、うん、よくわからないね、まあ、芸人やら何やらがね、こう、
平井理央やね、
平井理央、まあ、平井理央はまあいいとして、うん、まあね、なんだ、安田美沙子もまあいいとしてだよ、
うん、
まあ、いろんな人がね、走るということでね、
そう、田尾監督夫妻が、出てましたよ。
もうさ、なんかね、いや、思うんですけど、これさ、すごい抽選でね、うん、もう毎年もう2年続けて外れたとかっていう人が僕の周りには実はいるんですよ。
あ、そうなんですか。
これすごい応募多数で、
うん、
走る人っていうのはこう抽選で選ばれた人が一般の人たち走るわけですよ、
うんうんうん、
それがね、なんですか、このよくわかんないね、芸人たちとかね、タレントとかアイドルがね、
うん、
そんな下手の 横好きでね、
うん、
なんかちょっと最近マラソンがブームだからみたいな感じでちょっと始めやがったやつらがさ、うん、一般のね、もう何年も前から走ってるね、走ることしか生きがいのないようなね、皇居の周りを走るおじさんたちのね、夢を奪っているわけですよ。
そうですね、
参加者枠を減らして。
彼らがね、うん、彼らが出なければ、いけたはずですもんね。
そうですよね。そうなんですよ。そんなね、うん、まあね、安田美沙子、足つったって言いながら、涙でゴール、まあね、確かにね、そりゃね、いいですよ。健やかなね、感じですよ。こう、20代の裏若き乙女がね。
だ、白田と付き合ってんじゃねえよって話ですよね。
まあ、そこは、まあ、置いといて。
どうしよう、ことごとく、ことごとく弾かれてるな、話が。
うん。まあ、なんですかね。いや、まあ、いいんですけどね。なんかさ、うん、こう、まあ、なんですかね。
目的がね。
これによってね。
うん、
まあ、なんですか、うん、石原のおじさんはね。きっとこう東京 このマラソンとかのこう知名度を上げてた、
はい、
きっとこう2016年の東京オリンピックというきっと方向にね、
スポーツに進行しとると、
日本人はこうみんなマラソンしてるんだみたいなね、
うん、
こういうなんか雰囲気作りをしたいがためのこう策略なんじゃねえかというね、
勘ぐりますね、勘ぐりますね、
白田優、安田美沙子との恋は絶好調っていうね、こう東京マラソンの記事のところになぜかそういうリンクも貼ってありますよ。
いやいやいや、まあね、
まあ、まあ、俺の恋の折り返し地点みたいな感じですか、これ、白田優的には。
恋の 42.195 キロですよ。5キロはお前、完走できんのかと。
ちょっとカンの歌とかにありそうですよね。恋の 42.195 キロみたいな歌。
あの人、あっさりそういう歌作りそうですからね。ありそうですね。
なんか、ありましたの、そんな歌。なんちゃら338キロみたいな歌。カンの歌で。
え、そうなんですか、
ありました、ありました。
もうすでにあるっていうね。
僕カラオケでそれ歌えますよ。
なんですって。
まあね、
確かカンのベストアルバムとか持ってる感じですか。
カン結構好きだったんですけどね。まあだったって言っちゃってるあたりがもうダメですけど。よくなんかうちのですね、兄貴がなんかカセットテープにですね、録音したやつ持ってまして。
メタルですか。
メタルです。メタルです。やっぱりメタル。音質重視なんでね、うちの兄貴は。メタル、メタルのテープでですね、薄型スリムケースですね。
ああ、ありましたね。
あれにこう、ピッチリちゃんとですね、一言一句間違わないようにこうタイトルを書いて、で、ちゃんとなんですか、頭出しできるようにちゃんとこう曲間最初にこう何秒か開けるみたいなね。
ああ、よくやってらっしゃいますね。
そういうことをこうやっておいてあったテープを僕は聞いてました。
ああ。
で、ちょっとなくしたりして怒られてましたね。
そうですね。
お前俺のテープ勝手に聞くんじゃねえよみたいなね。聞いたら戻せよみたいなね。
言われる言われる。大体あれですよ。お兄さんの聴いてる音楽から影響を受けるの大きいですよね。
大きいですね。
うん。
まあ、悲しいかなね、兄弟というのはね、
うん、
何かこうそういうものに影響を受けてしまうというのはね、もうこうもう避けられない。
これはね、運命ですからね、これはね。
生まれちゃったところがもう避けられてないですからね、残念ながら。
いいですよ。でもね、まだね、そうやってカントがね、その時の流行りの音楽ならいいじゃないですか。
うん、
うちなんか長渕ですよ、長渕。
ああ、長渕。
そうそう。しかも
長渕。剛長渕ですよね。
そうですよ、剛長渕、あれですよ、お金がなかったから、うち、トンボのね、カセットテープをね、擦り切れるほど聞きましたよ。
ああ、幸せのトンボよーですか。
そうそう。
どこへと。
しかもね、なんかちょうどその頃さ、ドラマやってたじゃないですか。
ドラマ、
うん、トンボのドラマ。
ああ、それ、長渕剛が出てたやつですかね。
そうそうす。
あ、なんだっけ、なんだっけ、タイトル。
お久しぶりです、エイジさん、つって。
なんだっけ、タイトル忘れちゃったな。
あれ、トンボじゃなかったですか。
あ、トンボでしたっけ、タイトルが。
よくちょっとわかんないですけど、私、長渕っていうと、何ですか、家族ゲームですっけ。
ああ、なんかありましたね。
そうそう。そういうのを記憶が強いんでね。長渕さんって、そのドラマの後、
うん、
こう、何ですか、ザー役なさ、
ええ、
B テレの ラマドしかしてないじゃん。ラマド
今の完璧に座役に聞こえてましたからね、僕ね。
そうっすか。
座役なテレビのドラマってそれなんすか、その風邪ひいちゃってなんかこう大変みたいな設定ですか。
あ、じゃあボラギノブ的な要素だね。
それはあれですよね、お尻のデリケートな ご病気の時の座薬、
うん、
は別にそうと限らないですよ。
そうなんですか。
風邪ひいた時とかだって座薬入れる
じゃん。やるんですか、座薬って。
やりますよ。解熱剤とか座薬で入れますよ、こう。
本当に。本当に
やります、やりますよ。
そんな
僕やりましたよ、高校生ぐらいの頃かなんかに。
マジですか。
39度熱出して座薬入れましたよ。何こんなとこでカミングアウトしてんだって話ですけど
ね。なんでそう。
いや、座薬って、口からの飲んだ薬って胃とか通っていくじゃないですか。
うん、
でも座薬だと座薬から直に腸に行ってそこで吸収されるんで。
ああ、なるほどね。
即効性があるんですよ、薬の。で、その無駄ななんかその、ね、なんていうんですか、成分とかいらないらしいんで。その体の中を通っていく上でね。
あ、優しさとかが必要ないんですね。
そうそうそう、だからもうダイレクトにズキューンですよ。言ってみればズキューンズキューンって感じですよ。
ねえ、うーつー
ですよ。的なね、MCAT 的な感じですよ。
あ、なんていうんですかね、今日はなんか若干夏メロ的な感じですね。
まあ
いやいやいや、
まあ、世の中こういうね、夏メロとかをこう出していくことでちょっと今こうやっぱり番組を成り立たせてる感がね、
そう
ですね、随所に見れますからね。
そう、なんかやけにね、もうやけに最近ね CM でオアシスのホワットエバー聞くんですよね。
あ、オアシス今週の金曜日ミュージックステーション出ますよね。
出ます出ます。うん、
ね、世も末だなと思いながら、
うん、そうそう、お前何やってんだっつって。
バカ、お金には変えられなかったんですかね。
いやー、なんなんですかね、個人的に。
どうなんですか、ファン的に、ファン心理としてどうなんですか、その、M スケに出るっていう。
放送禁止用語を連発したりさ、 なんだ、兄弟喧嘩でさ、逮捕されたりさ、してるような人たちがね、M ステ出ちゃダメだよ。ジャニーズと一緒に出ちゃダメだよ。
すごいですよね。何をしてくれるんだろう。タトゥーがさ、M ステに出たじゃないですか。まあ、だいぶ前ですけど。あの時なんかボイコットかなんかして帰りましたよね。
入りましたよ。
僕はそれ以上の出来事が起きるんじゃないかと期待してるんですけど。
で
やっ
も
ぱもう
ね、
彼らも大人なんですかね。
やっぱ大人ですよ。やっぱりね、さすがに M ステに出るっていうこと時点で大人ですよ。
もう、やっぱこうビジネスライクな感じですか
ビ
ね。
ジネスライクな感じですよ。
いやなんかね、すごく僕、そんなにファンっていうほどじゃないですけど、まあなんか曲は聴いてたことがあるので、ちょっとね、びっくりしましたね。
いやね、もう個人的には本当によ、よしてくれと思うんですよ。
うん。
僕らの音楽に、
ええ。
歌ゲストだけで出た時もあったじゃないですか。
はいはい
あるんですよ。
はい。はいはいはい。
その時もね、おめえ何やってんだよ、と思って。
なんか
ロックスターがそんなに出ちゃダメでしょ、と思いましたもんね。
どうなんですかね、現地では出てるんですかね、そういうテレビ、歌番組とかには。
ああ、結構出てます
やっ
よ。
ぱ出てるんですかね。
そうそう、正当なロック番組に結構出てたりで、アコースティックでアンプラグドとかちゃんとやってるんですよ。
なんかあれですよね、こうミュージシャンっていうのは、やっぱりこうテレビとかそういう媒体を使わないで成功するっていうことはできないんですかね。
そうです
いか
ね。
にこうロックな人でもね、こうやっぱり少なからずそういうところにこう行くのはもう避けられないんですかね。
いや、まあね、とりあえず、まあ、例として挙げられるのは浜翔ですけどね。浜翔。
誰もがですね。
おーですよ。
です
そう。
から
あの人は本当
夕
に、
べ眠れずにですね。
もう一つの土曜日ですね、それね。
ええ。何回ですか
あ
ね。
れですよ。あの人は本当にテレビと
出ま
か
せ
は
んよ
出ない。
ね。
ラジオはね、ちょっとやってたみたいですよ、あの若い頃。
お
ほんで、5年くらい前ですかね。
なるほど
もっ
ね。
と前だ。7年ぐらい前に BS でちょっと出たんですよ。何十周年かっつうことで。それぐらいですね。
まあ、あとはあれですか？出ない人っていうと、山下達郎とか。
出ないですね。
まあ、あの人は出れないですからね、正直。若干ね、残念な感じですからね。
それ言い過ぎでしょ。確かにね、年取った髪の長い人が出てきたらちょっとイラッとするもん。
ちょっと電車男とかの役で出れそうな感じですね。すっごい勝手な偏見ですけどね、これね。で、ファンを多分今100人以上こう敵に回しましたよね、今ね。
タツラをね、
でも絶
全
対フ
敵に
ァン
回
の人
して。
も思ってると思うんだよね、そういう風にね。
出てくんなっ
な
て。
んであんないい音楽作るのにね、こう、ビジュアル的なところはね、なんでこう、そうなっちゃったんだと。奥さんは竹内まりやなのにと。
奥さん、竹内まりやなのに
なんかそこは奥さんがね、やっぱりね、こう指導すべきだったんじゃないのかというね。
髪切れよと。
そう。
シャレオになるよと。
一言言ってやればよかったんじゃないのかと。なんかその辺にこうやっぱ力関係がね、垣間見えるようなね。僕前になんかなんか電車の中吊りで見たんですけど、竹内まりやさんも出ないじゃないですか。
出ないですね。
テレビとか露出しないじゃないですか。
あんまり露出
でね、
してるの見たことないです
この
ね。
間のベストアルバムを出されたんですよね。で、多分ね、
ああ、
そ
そ
の
うで
出
す
た
か。
前後に、電車の中吊りで僕見たんですけど、なんですか、日本一の在宅ワーキングレディみたいな書かれ方をされてたんですよ。
確かにね、
まあね、確かに在宅
言葉は
ワー
間
キ
違
ン
っ
グって
ないで
ち
す
ゃ
け
在宅ワーキングかもしれないですよ。多分まあね、あの人たちクラスになればね、家にスタジオもあるでしょうから、
ありますあります
まあね、
ね。
家でレコーディングとかさ、作曲とかされてますよ、きっと。だから、間違いじゃないと思うんですけど、でもね、日本一の在宅ワーキングレディってね、ちょっとね、ずれてる気がするんですよ。
言葉としては合ってますけど、その中身がね。
在宅ワーキング、なんか内職みたいなね。
内職じゃねえし、本職だしみたいな。
すごい、そのね、表現をね、竹内まりやさんにね、こう、つけた、その雑誌社の担当者はね、いい度胸してるなと思ってね。
それを通すデスクもデスク
そう
で
な
す
んです
よ。
よね。私、電車の中で結構ね、吹き出しそうになったんですよね。二度見しましたね。みたいな感じで。ザザザ、在宅、在宅、在宅、ザザ、在宅ワークみたいなね。ちょっとこう、スクラッチした感じでしたよね、私ね。
いや、でもね、雑誌の長刷りはね、本当に衝撃を受ける長刷りが多いですよ。特にね、ファッション雑誌。
ああ、多いですね。今日もね、見たんですよ。なんだっけな、死ぬまでに一度は試したい究極のコスメっていうね。これはね、なかなかね、パンチ効いてましたよ。
す
死ぬ
げえ、
ま
も
でに一度は試したい究極のコスメ。
人生レベルで試さなきゃダメだ、コスメは。
人生変えちゃうコスメかもね、みたいな感じですよ、これね。
ああ、すごいね。
いやー、ちょっとね、衝撃でしたね。
あとね、最近見たらね、なんだっけな、めちゃモテじゃなきゃ女子じゃないみたいなこと書いてある。
ああ、それの人は確実にめちゃイケを見てますね。
すごいんですよ、もう
確
ね。
実にドハチファンですよ、その人はね。
あ
お
と
笑い好き。
ね、セクシー系ゆるカジファッション。
ああ、なん
セ
だ
ク
か
シーなのにゆるいのにカジュアルってなんだお前と。
もうなんかとっちらかっちゃってますよね。
もう
正直なんかもう上半身はブラジャー1枚で、こう下はなんかすごいこうゆるい感じのスカートみたいなね。
ローライズのなんか、バックルのでかい
もう
ジーン
なん
ズ。
か体のパーツでね、セクシーとね、こうゆるやかな、ふんわり系とかこう分けるしかない感じですよね。
もう
なんか、
何なんでしょうね。ああいう。
ゆるふわのワンピースの下にすごいガーターベルト履いてるみたいな。
マドンナだ。
いやー、まあ、言ってみればそうですよね。マドンナ、なんだ、マリン・モンローみたいなとこですか？ゆるいけど、ふんわりしてるけど、セクシーだけど、みたいな。
でもね、やっぱね、そういうの察するにね、やっぱね、深夜とかまでそういう会議がね、及んじゃうんでしょうね。
多分ね。
及んでもうね、みんなもうまどろみの中で、
もう締め切り間近で、もう明日の朝7時まで原稿入れねえと、みたいなね。
大日本印刷に入れなきゃダメなんだっつって。
ああ、まあなんだ、まあどうすんだ、とか言って、いやもう死ぬまでに一度試してみないか、もう、ダメよ、このコスメ、みたいな。あ、それいいね、行こう、みたいな、こ
やっちゃやっちゃやっつって。
う。絶対言ってるね。今日もどこかの会議室できっとやられてるね。
で、多分中吊り広告を見て、自分で後悔するんでしょうね。でかくできちゃっ
こ
た
れ
な、
は
つっ
俺
て。
じゃない、俺じゃないみたいなね。
いや、みんなで決めたし、みたいな。
会議だったし、あれは、みたいな。なすりつけ合いですよ。
私の感性じゃないし、みたいな。
ねえ、絶対言ってるね。間違いないね。いや、そんなね、何ですか？何の話をしてたんでしたっけね。よくわかんなくなってきてますけども。あ、そうそうそう。でね、と、あの、東京マラソン？さっき、ちょっと話題にしてましたけど、やっぱね、あれですよ。約3万人ですね。走っ
3
たの
万
は。
人。ってことはあれですか、応募は3万人以上から来てるってことですか。
そうですよ。
はあ。
なんかね、十何万とかぐらいでしたよ、確かきっと。
すごいな。なんでそんなにこう、大会に出たがるんですかね。
26万1981人からの応募。
ええー
7.5倍の難関だった。まあ、あれですか？なんですか？開成高校とかあの辺に入るぐらいの難しさですか、これ。
改正は、それくらいですね。
すごいですね。
いやいやいや、本当になんで大会にするんですかね。普通に皇居走ってるだけじゃダメですか。
いや、やっぱりね、雰囲気が違いますよ。で、
違
時間にね、こう、制約がある中で、こうね、走るって大会は、やっぱりね、いいもんですよ。テンション上がりますよ。
テンション上がります。
でも、すごいですよ、これ。
ええー
15日に東京荒川市民マラソンが行われるけれども、まあ、こちらの方に東京マラソンに落選した人が、出場されているようだと。荒川マラソンは河川敷がコースのマラソンで、いかにも市民ランナーの大会らしい風情で人気があると。まあね、なんですかね、この。しかしね、
いやー、荒
26
川。
万人ですよ、26万人。
26万人を東京に駆り立てるものとは何かっつう話ですよね。
まあ、やっぱり走ってみたいんじゃないですかね。こう、レインボーブリッジとか。あれ、レインボーブリッジ走んなかったっけ？
いや、ちょっとわかんないですね。とりあえず、大規模な交通、なんだっけ。
交通規
交通
制？
制限。交通規制、行われるぐらいしか僕わかんないです。
東京マラソンね、コース紹介。
いや
あ、でもね、残念ですね。なんか
ー。
土佐礼子選手の記事が、安田美沙子よりも下にリンクされてるってあたりがちょっと
おか
残念で
しい。
すね。
おかしいですね。
非常に残念でならないですね。ですね、コースマッ ップ、今ちょっと見てるんですが、
はい、
ですね、これはやっぱりレインボーですかね。
レインボーを規制してウォーキング
違うかな。
ランニング、
ちょっとね、コース紹介がいまいち大きなマップすぎてですね、
うん、
残念ながらちょっとあの細かいところが見えてないんですけど、まあね、そんなね、
うん、
まあ、マラソンですか、
はい、
うん、まあ我々はまあねトークのマラソンみたいなことでね、
あ、そうっすね、いやいやいやいや、まあね、まあ、
まあでも我々もですね、うん、こう何ですか、テレビに出ない、うん、まあうん、テレビ出ないこうアーティスト的な位置でね、
そうそう、トークアーティストですから僕たちはね、
トークワールドスクエアみたいな感じですよね。
トーク動物でしょ、トーク鉄道でしょ。
トーク鉄道です。トーク鉄道。
トーク搭乗線でしょ。
トーク搭乗線です。はい。この間のその トークのやつと、トークの野郎と会ったんですけどね。トークの野郎は残念ながらですね、非常にな
ダメになってました。
ダメになってましたね。非常にネガティブな感じの発言しかしない感じですね。
あれですよ、パチスロとか言ってるらしいですよ。
もうなんか人間としてですね、だんだんこう、本当にダメな方向にですね、自らこう走ってる感じで。でも、なんか便所ですれ違った時に、こう、俺に言った一言が、うん、ラジオは聞いてますよ。で、しかも、
うん、
もうなんか、グダグダ路線で行くんですか。そういう、なんかこう、なんか生意気なことを抜かしようってか、
ね。ね、出ましたね、先輩風としてダメ出しですね、ダメ出し返しですね、陳さんね。
全くね、もうね、どうしてくれようかな、これね、もう、叩き切ってくれるわみたいな感じですよ。
すごいですね、水戸光圀に歯向かう人みたいですね。
懐かしのあれですよ、デーモン王権のラジオ巌流島のセリフですよ、これ、ね。
知らない、全然知らない。
あ、知らない、ああ、そっか。残念だな。日本放送でやってたんだよ、昔。伊集院光のオーデガナイトの時の1コーナーで、うん、デーモン王権のラジオ巌流島っていうコーナーが10時半ぐらいにやってたんだよね。
ああ、そうなんですか。
5分から10分ぐらいのコーナーを。
あー、
で、そこでなんか視聴者から、うん、なんかその、デーモン国連閣下に叩き切ってもらいたいっていう、うん、なんかそういう、なんかはがきの投稿があって、
うん、
そういうコーナーだったんですけどね。
ええー。
で、なんか今日こんなやつに会いましたみたいなんでね、叩き切ってくれるわみたいな、なんかブシャーっていう効果音とともにですね、
エフェクトで、
バッサバッサとこうね、デーモン国連閣下に叩き切られていくっていうね、爽快なラジオだったんですよね。それは小学校の5年生ぐらいの時に僕聞いてましたからね。
すごいな
まあね、ということでね、まあ、なんですか、今日もう始まって29分、ぐらい経ちますか、
はい、
いつになく、前置きの長い、
はい、
放送にな
ってますけどもね、
どうします、もうこのままいきますか、特にやらずに。一応やっときますか、あれいつも、
ね、一応やってみましょうよ、まあね、
一応やっときますか、
はい、
やってみますか、
まあまあまあね、ここまで話をしても言うのもなんですけども、始めてまいりましょう。
はい、
この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
キリバン感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
ジンダイフェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
東京、
マラソン、
WHO、
WRC、
以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、タミヤ、ラジコン会に向けて放送してまいりますということでございます。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、第46回、はい、カウントダウン車側レディをお届けしております、ジンでございます。
はい、もみでございます。
いやいやいやいや。まあね、東京マラソン、 ということでね、まあ、もしこのラジオを聞いてる、キロリストたちの中でですね、
はい、
まあ、東京マラソン走ってきたぞと。
一緒ね。
いうつわものがおりましたら、早く寝てくださいと。
もうね、さすがに 42.195 キロ走るとね、体くったくただから、寝ないと。
私、ハーフマラソンを走ったことがあるんですよ。
うんうん。
21.0975km っていうね、非常に中途半端な距離なんですけども、本当にその 0975m まできっちり合っているコースなのかということを僕はこう常に疑問に思いながら走ってたんですけどね。
いやそこはちゃんと厳密にやってくれてますよ。
で、僕それ走ったんですけど、1時間45分ぐらいだったかな走ったんですよ。
早い。
で、それ高校3年生の時ですけど。
ああ、じゃあもう、あれじゃない、もう、ハイパワーの頃じゃないですか。ハイパワーの頃
多分人生、今まで28年の中で、多分一番ピークだった体力的にね、ピークだった頃の、
はい、
ことなんですけど、でもその時に走って、僕3キロ痩せましたからね、レース前と後で。
そんなに？結構なスピードで？
結構なスピードで痩せていった？
いや、そうじゃなくて。確かに3キロっていうのは結構なスピードで痩せていったことには変わりないですけど。
1時間あたり 2キロぐらい痩せたってことですからね。
いや、まあそうですけど。
時速2キロで痩せてったんですよ。
え？
時速2キロで痩せたんです
よ。そう。痩せてたの、2キロは2キロでも、その、キログラムの方じゃなくてさ、キロメーターの方で聞きたいんですけども。
キロミートですか？
うん。
オスオラミートって感じですか？
すげえ漫画もあって、ドラゴンボール筋肉マンみたいになってる。
いや、まあガリガリガリクソンフューチャリングですけどね、今ね。
いや、わかんねえな。
オスオラニートですよ。
そんなのあるんですか？最近ね、ちょっとね、笑いに疎いっすわ。
ああ、いや、それもうだいぶ前から荒引き団に出てましたけどね。見てください、ちゃんとね、YouTube で。はい、違法ですけど。なんですか？走ったスピードですか？
うん。
だから、ハーフマラソンを1時間45分ですよ。
すると、時速にすると、
21.0975 で割ってください。
うん。まあ、それなりに速かったってことですよね。
うん、そう。
うん。でもそうっすか。でも、するとですよ。
ねえ。
ダイエットするにはやっぱ走るのが一番ってことなんですかね。それだけで。
いや、間違いないと思いますよ。
げっそり。
えらいカロリー消費しますからね。
うん。
間違いなく痩せますよ。
なんですか、こう、毎日ちょろっと走るよりかは、週一でドカンと走った方が。うん、
いや、でもね、いきなりドカンで20キロは無理ですよ。
ああ、そうっすか。
あけぼのじゃなくても膝壊れますね。
ああ、やっぱり、最初はやっぱ、なんていうの、3キロぐらいから。
ああ、やっぱそうですね。まあ、3キロから5キロ、5キロから7キロ、10キロ、15キロみたいな、こう、徐々に増やしていかないとね。
うん。
多分ザヒが、令和れですよ。
ザヒ。ああ、なんですっけ、よく膝を壊すスポーツって何ですっけ、
テニス？
そうです、テニスだ。そんな感じになっちゃうんですか？
いや、もう、ていうかね、もう走って、もうなんですか、後半最後の17、8キロぐらいまで来ると、
うん、
もうですね、体が、こう、うん、走ってるんですよ。無意識で。
ああ、もうなんだ、その、体が。
止まれないんですよ。もう、止めようと思っても止まらないんです。体が自動的に動いていくんですよ。
ああ、もうほぼ自動化されてるというか。
それで止まろうとすると辛いんですよ、逆に。
ああ、そうなんですか？
もうね、
すごいな。
なんですか、もう自分の意思じゃないんですよね、うん、なんか足が。
ああ。
もうただ、たってこう言ってるだけで。
あれですか、箱根駅伝で、うん、その、なんですか、助け交換して、こう走り込んで、こう、ちょっと勢いよく走りすぎちゃう。
ああ、もう全然。全然そんな感じですよ、最後の方は。
はぁ。
20キロってやっぱね、しんどいっすよ。
10キロ。
10キロ、20キロはね、10キロまではね、うん、勢いでいけるんですよ。
そっから先がもう。
そっから先はね、もうね、やっぱしんどかったですね。
あれですか、やっぱり20キロでも給水しながら行ったんですか。
あ、もちろんもちろん。
あれ、
僕が出たです
う
ね、三浦半島の、三浦マラソンっていうですね、
ん。うんうん。
神奈川ローカルな大会ですけども、
はい。
なんと、まあ、農家の、なんていうんですか、農家の人たちのいるような、
はい。
こう、畑のとこに
畑の。
通ってる道路を走っていくんですよ。
うんうんうん。
そこの農家のおばさんたちが、
うん。
はい、頑張ってって言いながら、こう、バナナとかお盆に置いてこう持ってくんですよ。
ああ、大根とか。
大根とかバナナとかね。
うんうん。
そう。で、あとなんかドーナツ的なものとかね。
ああ、
パサパサしちゃうよっていう、こう、
口なんかもっさもさじゃん。
そうそう、なんかじゃがいもとかさ、なんか
うん。
なんだ、焼き芋的なものとか。
ああ、
だ
もっ
から
さもさ
乾
じゃん。
くみたいなね。
なんか優しさがこう裏目に出る瞬間です
あれはね、罰ゲームなんじゃないかと思うような、そういう優しさを感じるね、大会でしたけどもね。で、大会終わって、全員完走した人に、なんですか、三浦大根っていうですね、特産品をね、
ああ、ありますね。
2本くれるんですよ。
うん。うん。
で、みんな大根を持って京浜急行で帰るんですよ。
じゃあ、三浦マラソンの日は誰が走った
そ
かわかるんだ、すぐ。
う。もう、ですよ、そこら中で大根持ってますから、もう、京浜急行沿いは。本当に、ジャージ姿で大根持って、みんな歩いてるんですよ。
ぐったりした顔で。
そう。で、持って帰るの恥ずかしい人は置いていくんですよ。
いやいやいや、すごいなぁ。
いやね、まあ、そんなトークの、ハーフマラソン、カウントダウン、車がレディオでございますけれどもね。
あれ、もう目的が半分になったけど。
まあ、ちょっとやっぱフルマラソンはさ、遠いなと思って。
いや、もうぶっちゃけね、俺たちフルマラソンしてるようなもんっすよ、これ。
まだ僕らにはちょっとレベルが違うかな、みたいなね。
ああ、でもあれだ、オールナイトニッポンに比べたらハーフですよ、
そう
今
では
。
すよ。やっぱり2時間番組やれるようになって、やっぱ僕らはフルマラソンと。やっぱりさ、ほら、フルマラソン、やっぱ走ってる選手たちがさ、こう、俺たち、なんだ、例えばさ、あれですよ、高橋尚子とかがさ、ね、こう、ランニング中に、こう、じゃあちょっと今日、40キロ走やろうか、みたいな時にね、じゃあちょっと音楽でも聴きながら、みたいな、こう、ピッて間違えて僕らのポッドキャストを聞き出しちゃったら、折り返し地点でも、こう、もう一回同じのを聞かなきゃいけないわけですよ。そうするとね、やっぱ僕らは、まあ、やっぱハーフなんですよ。
そうですね、やっ
ね。
ぱ
やっぱそ
ね。
こで、こう、高橋尚子が、こう、もう一回リピートせずに折り返してから、なんかさらにこう加速していけるようなね。まあ、そういうやっぱラジオにこう、我々なっていかないと。
やっぱね、まあ、これだけ長いとね、やっぱマラソンパーソンたちにもね、やっぱ満足しても
そ
ら
う
える
な
よう
ん
な
で
ね、
す
作り方
よ。
をし
そう
ないと
だ
ダメで
から、やっ
す
ぱ来年の、
よ。
目標は来年の東京マラソンの公式テーマポッドキャストみたいなね。公式テーマラジオみたいな。
公式テーマラジオ。
もう、走る人はみんな、あれですよ、きっとほら、ナイキ ID とか、ほら、あるじゃないですか、iPod
ありま
に
す、あ
つ
りま
な
す。
げてさ、こう、時速何キロとか出すやつとか、あれに、こう、iPod に、僕らのポッドキャストを自動的に、こう、入れて、それで走ると、タイムが、こう、5分ぐらい早く計算されるとかさ。ね。そういう特典付き。
ダメじゃん。それ意味ないじゃないですか。走る意味ないじゃないですか。
もし
自分が、
く、え？自分
だっ
が
て、
何？
自分がどれくらい走れるかっていうのが大事なんであって、そのタイムを短縮するのは別でし
そう、
ょ。
ダメか。じゃあ、そうだな。で、放送を順番に聞いていって、こう、10回ぐらい聞いて、毎回、こう、1個ずつキーワードをこう書いていって応募すると、当たりやすくなるとか。
確率が。
ちょっと確率が良くなるみたいなね。
ああ、それはありかもしれないですね。
松村邦洋の代わりにそこの枠で出られるとかね。
なんだ
曙
ろう、その、
と枠を競い合えるとかね。
なんだろう、芸人の枠を潰せるみたいな
そう
感
そう
じ
そうそう。
でね、やったらね、
で
面白
も
いです
いいっ
よ
すよね。ちょっと公式ポッドキャスト。
そうですね、公式ポッドキャスト。公式ポッドキャストっつったら、あれっすか、やっぱり、石原の慎太郎さんをちょっとゲストに呼んだりとか。
やっぱそうですね、しんちゃんあたりはちょっとゲストに呼んで、で、やっぱ吉住にも来てもらってね、
ああ、いえ。
やっぱこう、
天気。
今日の天気はね、とか言うの、やめだね、
あ、
雨
ピンク
だ
来てっ
ね、
から
と
な
か言
ん
っ
だよ、
て、
バカ野郎っつって。
こう、そう、そんな感じでね、 なんか適当にやっていきたいなみたいなね。
あ、な
るほど。でもあれですね、ちょっと今思ったんですけど、
うん、
僕ら今2時間で、まあ、フルマラソンって言ったんですけどね、
うん、
何ですか、ですね、安田美沙子さんとかですね、まあ、あの4時間28分かかってゴールされてるわけですよ。
うんうんうん。
なんで、まあ、2時間喋っても、安田美沙子さん的には、残念ながらハーフなんですよね。
なるほどな。
これがまだマラソンのね、こう、やっぱり奥深いところであってですね、こう設定タイムによって、やっぱこう、違うわけですよ、みんな。レベルによってね。
はい。
だからやっぱ我々は、その、ま、どこの、やっぱ層をターゲットに、やっぱこう行くかと。
うん。難しいね。やっぱでもそしたらやっぱこう一般人が走り切れるような、まあ、4時間ぐらいよね。
だから俺らのラジオを全部聞き終わる前にゴールすれば4時間切れるんだよみたいなね。
なるほどね。
今回なんか安田美沙子さんやっぱ4時間を切るのを目標に、
うん、
サブ4って言うんですよね。そういう4時間を切ってゴールすることを。
なんでサブ4って
言うの？サブ4で、なんか3時間切るのをサブ3って言うんですよ。なんでそういう風に言うのか僕もよくわかんないですけど、うん、そういう風に、こう、憧れがあるんですよ、ランナーにとっては。
そうなんですか。
ええ。だからやっぱこう4時間、うん、だから4時間、3時間、2時間みたいな、まあ、2時間切ったら世界記録なんで、
超人ですね。
超人なんですけどね。てかまあそんなやつは多分音楽聴きながら走んねえだろうってことなんですけどもね。ちょっとこう、そういう4時間番組、うん、いや4時間番組は無理でしょう。
4時間は無理っすよ。
さすがに。
まあでもね、我々6時間の実績があるからね。
まあね、実績的にはできるけどさ、うん、なんだろう。いやー、4時間もさ、この番組聞きながら走ってたらさ、多分それどっか行っちゃうよ、きっと。コース外れて多分ね、地下鉄とか乗っちゃうと思うよ、俺。
あ、じゃあなんか、千原兄弟の、うん、お兄ちゃんが、高校時代ね、なんかマラソン大会があったらしくて、うんうんうん、マラソンして、で、スタートしたらいきなり横道にそれて、横道で親戚の人に車乗せてもらって、ゴール間近に行って、で、脇道からまた出てきてゴールしたみたいになっちゃいますよね。
そう。なんかね、もう本当そういうことしたくなっちゃうね、きっとね、このラジオ聞いて走ってたらね。
なんかこう、落語者のラジオみたいになっちゃいますね。
なんかでも中継見てって、こう、僕らのラジオ聞いてる人が、なんかこう、あれですよね。それと分かるような仕草とかをしてたら面白いですよね。
ああ。
なんかこう、みんな すごい派手なピンクの、こう、ランニングパンツ履いて走ってるとか。あ、それ結構いるな。
いや、ペーパーさんがいたらもうダメじゃないですか。
そうだな。だよね。なんかそうだな。なんか背中にこう CDK ってこう。
ああ、それいいですね。
ゼッケンが CDK とかね。番号が。
ああ、もう番号みんな振らないと、みんな一緒だと平等に。
もうキロラーですからやっぱね。そこは。
じゃあキロロとかでもいいんじゃないですか。
あ、キロロでもいいですね。
うん、
いや、まあね、そんな我々のね、
うん、
キロラーたちからね、はい、まあ、今回は久しぶりにですね、またコメントが届いたりなんなり。
いやー、嬉しいですね。
ということでね。
いやね、俺思ったんだけど、こんなにね、自分たちの話をさ、長くしてたら、それはコメントも来ねえよって思うべしや。
ああ、まあね。
うん。
うん。まあでも、ちょっと今回ね、
うん、
貴重なコメントが届きましたからね。
はい。
もみさん、ちょっとぜひね、
はい。
謹んで、お読みいただきたいと。
はい、そうですか。44回の方から読んだら。
あ、そうですね。
いいですかね。
ええ。
はい。44回はですね、3名から。
あ、うち2人は前回紹介しましたよね、多分、ね。
そうですか。うん。
多分タイム的、時間的にね、3番目の方は多分紹介できなかったんじゃないかと思います、ね。
はい。というわけで、ビターさんからいただきました。ありがとうございます。
ほろ苦いと。
ビタッシュということでね、ラオが好きです。ありがとうございました。
日清スパオ。
僕ね、スパオの方がね好きなんですよ。
僕スパオ人生で一回しか食ったことないですね。
マジですか、ミートソースですか、タラコですか、
ミートソース
ですね、ペペロンチーノですか。
ミートソースですね。
ミートソースですか。ミートソースあんま美味しくないんですよね、うん、スパを。ペペロンチーノが一番美味しいんですよ。
モミさんはやっぱあのジェノベーゼじゃなくて、
あの地獄のジェノベーゼはもうね、僕はね嫌なんですよあれ。
なるほど。
あの
緑色の、
そう緑色の出てきてね、ふざけんなと思ったんですよ最初、ね、まあね緑色でもうまかったらいいなと思ってたんですけど、ね、そのね幻想はすぐに打ち砕かれた。
まあ残念ながら味も緑でしたよね。
味も緑でしたね、なんかね口の中にねパサッパサッパサッパサした感じになって、もうね二度と頼まねえなって思ってたら、はい、そのメニューやっぱ消えてましたもんね、ジョリーパスタで。
まあ評判悪かったんですよね、うん、きっとね。
やっぱりね、うん。
まあということでね、まあビタ君どうもコメントありがとうございました。
ありがとうございます。はい。
さあ続いて、
45回の方にも、コメントいただいておりますと。
はいどうも。
こちらの方は初めてでございますね。
お、じゃあモミさん、はい、ぜひあのあだ名をいつものやつ。
あだですか、おこじょさんからいただきましたありがじょうみたいなね、毎週聞いているのにコメントがないとお嘆きのようなので初コメントです。ビッグマックトークの中に出てきた3月になって初めて新年の挨拶をしたものですといえば分かってもらえるでしょうか。お分かりですか。リアクション少ね。
分かっているよ。
ああそうっすか。
分かっているよ。
大丈夫ですか。
分かっているよ
何を隠そう、まさにキロロキロラキロリストな私ですので、毎回出勤前の電車の中で笑いをこらえながら聞いておりますと。
なるほど。
さて、今回のモミーさんの新曲かっこ笑い、ご察しの通り電車の中で吹き出し赤面状態でした。かっこ汗かっこ閉じる、あれはやばいです。ソバージュって最後の最後でさよなら逆転ホームランを打たれた衝撃でした。ちっちゃいツッという、CDK はツッコミどころ満載で書き出すとキリがないのでコメントを控えてましたという言い訳をしつつ、これからも隠れキロロとしてやっていこうかと。もうすぐ50回ですね、次に何か企画ものがあったら参加してみようかなって思ってます。過去悪い、それでは次回も楽しみにしていますということで、お小嬢さんありがとうございましたということでございますよ。
はい、はい、まあ、何ですか、笑いをこらえながら聞く必要はないということをまず第一に言いたい。
そしてもう一つは隠れる必要もないということを述べておきたい。
そうですね。
僕たちはあれですか、戦国時代にこう弾圧されたキリシタンですかね。
うちのフレンズやキローラーたちは、みんなあれですか、こう。
迫害されてるから。
あれですか、なんかこう、何か背負うものがあるんですかね、なんかね、こう、
なんだろう、後ろめたい。そうそう、このラジオ聞いてることがとても後ろめたいんですよ、きっと。
ああ、なるほどね。
社会からこのね、逸脱したラジオがさ。
もうね、いいですね。電車、まずね、やっぱね、このラジオを電車で聞こうっていうところのあたりがね、いいですよね。
なんで、チャレンジャーというか。
うん、いや、そもそも、まあ、聞いてくれてる時点ですごいんですけど、それをさらに電車で聞くっていうところがね、
日課にしてしまってるっていうところがね、
もうすでに日常の一部ですからね、それって、つまり。
そう。
いやなかなかね、まあ、ソバージュね、ソバージュよかったね、やっぱね。
よかったっすか、もうね、あの歌、俺、聞きたくないからね、前回の放送は聞いてないんですよ。
じゃあ、ちょっと今日はじゃあ、マラソンっていうテーマで、ちょっとなんか、一曲、いただけますか
今ですか、
ええ。
ああ。
マラソン。
マラソンですか、
ええ、マラソンで。
あのね、このコーナーずっと続けると、ドツボにハマっていくと、じゃあもう、今回は最後に、じゃあ、マラソンで。
はい。じゃあ、モミさんの、ファイナルシングルということでね。
はい。じゃあ、マラソン行きます。
はい。
マラソン、マラソン、聞かなきゃ、ソンソン。CDK。はい、ということでね。
はい。お小嬢さんどうもありがとうございました。
ちょっとね、若干僕が怪我をしたような雰囲気になってます。 別にね、怪我をすることなんか僕はもう最初から分かってたことですから、はい、そんなことで僕はね、傷ついたり、もう、ひるんだりしませんから。
まあ残念ながら、ちょっと途中棄権っていう感じですね。
そうですね、もう足くじいちゃったみたいな。
ちょっと土佐玲子選手みたいなね、感じの方の苦しい表情を今ね、モミさんが浮かべているような感じで、今、皆さんラジオを聞いていただけるといいんじゃないかなと。
非常にね、悲しい気分です。
そうですね。悲しい時って感じですね。
悲しい時
ね、まあ、それ以上は続けませんけれどもね。
大体こういうさ、最初面白かったから続けたコーナーって、第2回目大滑りしますよね。
まあ、映画なんかでもそうですからね。基本的に一作目が一番面白いというのはね、まあ、よく言われる話で。続編っていうのはね、なんですか、やっぱりこう汚いことを考えてね、やっぱり作ったものっていうのはね、やっぱ儲けよう、売れよう、よかろうというところは、やっぱりこう、あまりいいものはできないと。
ブレアウィッチとかひどかったですからね。
イブラヒモビッチですか？
そうですね、アブラモビッチですね、うん。
今の会話がすごい全然違うところに双方向、なんか今、パケットロストした感じですけど、
そうですね。映画かなと思ったらサッカー選手になって、次サッカーのオーナーになりましたからね。
まあね、まあ、佐賀県の、上峰町の町長に29歳の方がなったということでね。
なんですって、
当選されたそうですよ。
いやー、29ですって。
29歳の町長。
うん。
すごいですね。アラサー町長ですよ。
アラサー最近暑いですね、レッドキャベツといい。
アラサー町長、いいですね、ちょっと。
うん、
町長とかだったら慣れそうだよね。
それ、町に失礼だべさ。
え？
町に失礼だべさ。
町内会長だったらいけるか。
町内会長はまあもうスピー、あ、でもいやね、逆に町内会とかの方が難しいかも。
大変かな。
うん、なんか完全な、なんていうの、世襲制とかになってそうじゃないですか。
町長ってことですね。
何に泊まるんですか？何に泊まるんですか？
なんか裏金とかに泊まるのかな。
悪で。
そういうことを言っているとね、なんか本当に非難の、こう。
非難合合です。
非難のなんかあれですね、こう権力の振りかざされる感じで、こう。
そうですよ、もう非難合合ヘブンですよ。
非難合合ヘブン。
うん。
なるほどね。僕ちょっと中野にこの間用事があって行きまして、
はいはい、
中野のすごいこう、すごいところに行ってきたんですよね。ブロードウェイっていう、
中野ブロードウェイってございますよね。あれですか？
いっぱいマンだらけ的な感じのお店がいっぱいあるとこですよ。
そうなんですか？中野ブロードウェイって本当にそんな感じなの？
ショコタンとかが好きそうなね。
こうなんていうんですか、コスプレイみたいな。
もうそうですしね。なんかアイドルとかね。
ああ。
なんかフィギュアとかね。すごいいっぱい売ってるんですけどね。
すごいですね。中野にそんなところが。
すごいんですよ。そこでね、今の、ゴーゴーヘブンで、スピードのポスターとか売ってたんですよ。
いつの時代の
現役の頃ですよ。まあ今も現役ですけど。
私は出たての頃でしょ。
出たての頃。それがね、700円とかで売ってました、ね。
買うかどうか迷う。
でね、小倉優子のね、まだそんなに売れる前の、なんていうんですか、撮影会っていうんですかね、ああいうのね。
撮影会
の時に撮られた、本当の写真がすごいずらーっと並んでて、1枚いくらだかな、1枚500円みたいな書いてあるんですけど、
うんうん、
まとめて一括で1万いくらみたいなの書いてあったんですよね。
うん。
あとね、なんかAKB48。
うん。
あれすごいんですよ。なんかあの人たち、こう、なんていうんですか、入った年代とかがやっぱ、なんかいろいろ違うんですよね。
そうなんですか。あれ実はものすごいこう、階層に分かれてるんですか。
なんかモームス的な感じで何代目みたいな、
ね。ああ、すごい。
いるみたいなんですよ。いや、はいはい、こう違ったらすいませんね、うん。でもね、どうもいるみたいで。
うん。
やっぱね、こう年代によってこう値段が違うんですよ、単価が。
単価が。
写真
の。人気の人は高いみたいな。
なんか
人気のタイプは高い。
そう、なんか2000いくらとかね。でもね、そうですよ、2000いくらとかなんですよね。
うん、うん。
AKB48、秋元さん、儲けてな、相当ってちょっと思った瞬間だったんですけど。いや、まあそんなね。 まあ、どうでもいいちょっと情報でしたけど。
でもどうなんですかね、そういうアイドルってなんていうの、絶えないですよね。
そうですね。でも最近なんかアイドルって呼んでいいのかっていうような感じの人いっぱいいますよね。正直お前アイドルかみたいなね。
おい、Perfumeの悪口はやめろ。
あ、でもPerfumeとかもすごい売ってましたよ。う
ん、本当に？
ええ。ちょっともみさんにお土産で買って帰ろうかなぐらいの。
誰の買ってきてくれるんですか？
え、そらね、まあやっぱあれじゃないですか、
中田康隆を買ってくるでしょ。
プロデューサー側の方で、
ね。Perfumeだけど、つって。
もしくはそうですね、間違えて、何でしたっけ、ガールネクストドアとか買ってき
た。あ、でもそれ逆に欲しいな。持ってないっすよ、逆に、この世代で。ね、ガールネクストドア、いいんだ、つってるでしょ。それだったら俺、新しく開拓するっていう意味で、全然受け入れていきますよ。
そうですね。
あと、今更、Day After Tomorrow の頃のね、みそのとか。
Day After Tomorrow ね。
あさってかよ。
まんまですね。
うん、
まあ、あさっての方向行っちゃいましたよね。
行っちゃいましたよね。
正直ね。
正直ね。
まあね、ということで、まあ、今週もね、なんだかんだと、こう、やっぱりこのぐらいの時間になったカウントダウン車がレディオですけれどもね。
はい、はい。
まあ、先週、あんだけ、我々の番組の中で、取り上げて、おりまして、非常にこうですね、なんですか、盛り上がっていた、ワイワイランドさんのことを今日はこれまで一度も口にしないというね。
あれですね。多分お互いに心の隅の中ではね、話さなきゃ話さなきゃって思ってたはずなんですよね。
まあ、あえて僕は話さないでこう最後までこう、じらし戦法を取ってみたんですけど
ね。ティザーですね。ティザー広告ですね。
実はですね、ワイワイランドの、ともはるさんからですね、メールをいただいておりまして、
はい、
まあ、ぜひそのコラボ収録ということでね、スカイプでぜひ収録をやりませんかという、はい、まあ、なんていうか、いわば挑戦状みたいなものですね。非常に折り目正しい挑戦状っていう感じ のメールをいただきまして、
はい、
なんていうんですかね、彼らも番組では結構むちゃくちゃなこと言ってますけど、まあ、正直、まあ、結構できた人間たちなんだなってことがね、垣間見える、メールをいただきまして、
言うね、言っちゃだめ、そういう言い方ですか。まあ、私も、すごく、気真面目な人たちだなと思ったんですけど。
そうそうそう。でね、まあ、我々がね、前回ミキティだけ起こせみたいなね、ことを言ったことに対して非常におかんむりな感じのね、カオルさんのね、第79回のですね、放送の中での発言といいね、で、その友春さんがくれたメールにはですね、スカイプの ID が書いてあったわけですよ。
うん、
で、友春カオルと、
はい、
おミキティはどうしたと、はい、おミキティの ID はどうしたというね、こう我々からのツッコミを狙ってるかのようなこのメールを我々に今送ってくるという、この、
まあ、なん
です
か、
礼儀正しさの中に見えるこのチラリと光る我々への闘争心みたいなね、こうやっぱり奴らできるなと。
やっぱね、僕たちのワールドベースボールクラシックをしないとダメですよ。
そうですよ、ポッドキャスト界の WPC ですか、
WP?
ワールドポッドキャストクラシックですよ、これ。
あ、その通りですよ。WPC ですね。
WPC です
ね。なんかちょっとちょっと IT 系の人っぽくなってますけど、大丈夫ですかね。WPC。
もしくは WRC でもいいですけどね。
ああ、
WRC。ワールドレディオクラシックでもいいですよ。
ああ、いいですね。なんかそれ、タミヤのラジコングラムみたいになってるけど、大丈夫ですかね。
ラジコングランプリって。まあいいですけど、ね、はい、まあちょっとですね、今週はちょっと我々、はい、もうね、今週録しちゃいましたから、はい、しちゃいましたというか、もう休みもね、終わりますからね、今日もあと3、はい、なんですか、30分ぐらい経てばもう月曜日ですからね。
マンデー来てありますよ、
マンデーですから。マンデーみちるな感じですからね、これね。
マンデー終わる的なね。
なんで、まあ来週にでも早ければ、
まあ、
まあなんですか、この、 本当の意味でのこの我々とワイワイランドのですね、この第一次大戦がですね、はい、聞けるかもしれないと。
勃発と。
勃発ですよ。
いやー。恐ろしいですね。
なんですか、農民一揆もびっくりぐらいのね。
農民一揆もびっくり。なんせ、チラチラ、チラチラ、こう、歴史に対するこう認識の浅はかさが出てますよ。
ねえ。もうどんとこいですよ。
いやいや、まあね。
まあでも彼らに一つだけ僕は言いたいことがあるのは、ミキティは出せと。
こだわりますね。
いやでもね、言っておきますけど、うん、まあ仮にこれでミキティが収録に参加してきたとすると、
うん、
ね、まあ必然的に彼らがひた隠しにしているミキティのスカイプ ID も我々にはバレると。まあそこを、こう、彼らがどういう工夫をして、こう、ミキティのスカイプ ID を僕らにバレないようにして、ミキティを収録に参加させるかというところが、多分彼らには、この、まあ、なんだかさ、今、きっと策をいろいろ考えてるところなんですよね。
策略戦ですね、これは。
ええ、こう、地略戦ですよ、これ。
近年稀に見る暴力画が乱れ
と。我々としてはですね、やはり今、今日この話題をこうやって出したことで、まあ、彼らもこう、後に引けないようなね、
うん。
状況を作るというね。
いやいや、まあね、楽しみですよ。
非常に楽しみな展開になってまいりました、カウントダウン車側レディを、
はい、
まあ、楽しみになってきたところなんですが、まあ、今週は、残念ながら、お時間ということですね。
いやいや、まあね、本日もありがとうございました。この番組は、はい、
iTunes ストア、
スイサーブログ、
ポッドキャスティングジュースバイココログ、
キリバン感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人材フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
ワイワイランド、
ミキティ、
あやや、
ナッチでーす。
そこのゲアライン、以上の提供を勝手に受けまして全世界212の国と地域と、タミヤのラジコンカーと、東京に向けて放送してまいりましたということでございます。
こういつもより大きいターゲットに。
私212の国と地域の中に東京含まれてるのにまた東京に乗せていきましたよね。ね、うん、
まあ20カッコぐらいの感じでね。じゃあ東京マラソンをね、走られた方は、明日ちゃんと会社に出社するようにと。
そうですね、足痛いからっつって休むのはなしですよと。
そうですね、もうすでに有給休暇とか申請されてる方もね、残念ながら我々カウントダウン車側レディオの力でですね、すべて申請を却下してますんで、は
い、そう、申請書多分もう見つかりませんから会社から、
もう今日ね、全国のね、すべての企業にスパイを送り込みましたからね。
すげえ強大。
いや、サイバーテロを起こして、各社の勤怠管理システムのですね、明日の有給を全部有給却下して、僕らさっき、プログラムを走らせましたからね、これね。
ね、
気がつかずに休んでると、明日ずる休みになりますから、気をつけてください、ね。そうそうそ
う、まあまあ、うちは紙管理ですけどね。まあね。
ということでね、
はい、
第46回。
はい。
お届けしました。
いやいや、ご清聴ありがとうございました。はい、いやいやいや。
じゃあ皆さん今週も頑張っていきましょう。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、どうも、お疲れ様です。
また来週。